나 신디 인포메이션
スマイル人権、誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報サンダに挟み込まれた人権サンダから記事についてのお話をしていただきます。今日はまずは人権推進課から、上田敦幸さんにお話をいただきましょう。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もちょっとこの人権サンダの、ね、作るまでの過程などいろいろお伺いしましたら、
はい、
なかなかお忙しい時間の少ない中で毎月毎月ということ
ですね。まあ、そうですね、毎月、はい、発行していますので。
そうですか。ご苦労される部分いろいろあると思いますけども、はい、いかがでしょう。
そうですね、まあ、この5月号もそうなんですけど、やっぱり、はい、表紙、
あ、はい、
写真とかイラストとか、やっぱりパッと見てもらって、その記事のイメージをつかんでもらうようなのが一番いいんですけど、
そうですね、
なかなかねテーマによっては、どうしようかなというふうに試行錯誤していることが多いですね。
はい、で今回は大海原の、
はいはい、今回そうなんです、海の写真なんですね。で青い海で、船もいるので、
はい、
皆さんいろんなイメージで海をね連想されると思いますけれど、
そうですね、はい、
実は、まあ後でお話しますが、記事の内容に関連してて、水平線をちょっとイメージしたんですね、
はいはい、
でそんなことを思いながらこう読んでいただいたらありがたいです。
そうですか、はい、わかりました。いろんなご苦労がおありの中、毎月1回人権サンダ発行してくださってます。これがですね、いわゆるこう広報サンダの分厚い中の真ん中に挟まっているの で、
はいでね、はい、
なかなか気づかない方も ね、あるかもしれませんけど、はい、ぜひゆっくりこうページを広げていかれたら真ん中に入ってますので、
はい、
今のお写真の水平線がこう出てくるこのあたりのぜひ読み取っていただきたいと思います、
はい、
今回この人権サンダの記事のテーマは何でしょうか。
はい、一人一人が大切にされる社会に向けてという大きなテーマなんですけど、
はい、
特にこの5月号では、100年前の、ことを、
はい、
ちょっと皆さんにお話としてお伝えしたいなと思って作りました、
はい、100年前ですか。はい、
今年が2022年ですけども、はい、100年前って言ったら1922年になります。
そうですね、
で先ほど水平線の話をしたんですけども、はい、この今から100年前の1922年に、ブラック差別をなんとかなくそうという日本で初めての集会が行われたのが100年前なんですね。
で
その集会の名前が、全国水平社創立大会という名前で、全国水平社という団体が今から100年前にあったんですね。でその水平というのは、海の水平線のように人々が本当にこう、水平に生きられる社会を願っての、そういう習慣ができたと、その時に水平社宣言という
はい、
ものが採択されてまして、
そうなんですね、
日本初の人権宣言とまで言われているものなんですね。でご存知の方もいらっしゃるんですが、
はい、
水平社宣言って初めて聞くよという方もおられると思うので、100年という節目の年ですので、
はい、
一度この水平社宣言について、記事にしてみようかなということで5月号を企画しました。
そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあ早速記事の方ご紹介いただいていきましょうね。
はい、100年前の水平社宣言の話なんですが、実はそこからさらに遡って150年前、明治の初めの頃なんですけどね、この頃にいわゆるブラック差別が当時あったようなんですが、そういう身分制度をですね、全部もう廃止して、すべての日本人は同じ平民であると、平等だというような、お触れっていうんですかね、そういう政府から の通達が出たんですね。通称解放令と言っていますけれども、
はい、
でこれが出たのが150年前です、
はい、
ですから法律的には、日本の国で身分制度はもう完全になくなりましたよというお知らせが、あったんですね。
150年前、
はい、
なるほど。
で明治政府っていうのは当時、江戸幕府から明治になって、近代国家を目指しましたよ ね。であらゆるところで近代化を目指す中で、日本に身分制度があると、 いうのは、やっぱり、国際的な場面で見たときに、良くないということで、身分制度廃止ということを決めたんですが、法律を先に作ってしまったんですね、で今のように、普通の我々一般市民がお互いに学習をするとか、一緒に考えて、過ごしやすい世の中を作ろうということでなくて、法律だけ先に決まったもんですから、そうするとですね、明治時代、それから大正時代、日本も戦争もあったし、時代がそういう時代ですから、日本中がそんなに豊かな生活をしてたわけではないと。
そうか、それぞれが自分たちで精一杯という、
そうですね、いう中でね、自分たちより下の身分があると思っていたのに、それが一緒なんかというようなですね、思いを持つ人が当時やっぱりおられて、解放令が出たんですけども、なかなかそれがうまく機能しなかったと。でもういつの間にかもう解放令は5万日ほどに日延べになったらしいでというようなことが、うちうちで言われるぐらい、この解放令というのがね、150年前にあったんですが、十分機能しないままに、ずっと歴史が動いたようですね。
ということは当時の日本人はそれぞれが本当にその日その日を一生懸命、生きてたので、その大元になるところの自分の、それがいいわけではないんですけども、一つの拠り所というところがあったのが、みんな一緒って言われるとちょっと自分たちが頑張れない、そんな気持ちにもなってしまったんでしょうか。
そうでしょうね、
そうですか。そして次の記事の項目が、
いよいよ水平社宣言の話になるんですが、先ほどの解放令が150年前ですが、
そうでしたね、
今度1922年100年前ですね、時代は大正時代になっています。でこの頃になってもなかなか部落の人たちは、十分自分たちの思いを出せてなくって、いろいろ考えておられたんですね、その中で当時の、若い人たち、これね、比較的30代前半から、40になるかならないかぐらいの若い人たちがですね、やっぱり立ち上がってこのままでいけないからということで、京都で全国水平社というのを創立する動きになるんですね。当時文書を作った西光万吉さんとか、メンバーの坂本誠一郎さんとか、記事に何人かの名前が書いてありますが、この人たちは大体30前半から40代前半ぐらいの方です。明治維新を動かした人も大体それぐらいの年代やったとお聞きしますけれども、結構若い人たちが、やっぱり自分たちが立ち上がらなければいけないということで、今から100年前に全国水平社というのを立ち上げました、そしてその大会の中で、宣言という水平社宣言というのを、読み上げました、でこれが後で触れますが、非常に内容的にそれまでの日本人が言っていなかったような人権に関わる大事な宣言であるということで、日本で初めての人権宣言というふうにまで言われている、そういうものですね、
で現物はなかなか難しい言葉なんですか。
私が読んでも大正時代の言葉ですから、非常に高尚な書き方してあります。で今回原文を載せてもよかったんですが、スペースの関係もありますし、それから分かりやすい方がいいだろうと思って、
せっかく、載せていただくんなら、理解できる方が嬉しいですね、
現代語訳というかな、今風の言葉にちょっと、分かりやすくしたものに書き換えて、宣言を紹介しています。
そうですか、
で先ほど解放令がうまくいかなかったという話をしましたが、法律的に、差別はないんだよとか身分制度はないんだよって言われても、それは本当に心に寄り添ったものではなくって、どちらかというと哀れみとか同情心とか、そういう方の方がやっぱり大きかったと、で同情されたり哀れまれたりすることで差別がなくなるものではないということを、差別を受けている人たちが声を上げ出したんですね、でやっぱり自分たちが立ち上がらなきゃいけないんだということ、それから自分たちの生活を見たときに 差別されているからといって、うん、自分自身を低く見たりですね、はい、臆病になったりそんなことは決してしてないと、でもう堂々と生きてきたはずやと、はい、なので自分たちが誇りに思っていい時が来たんだというような、本当にそれまでの日本人が表に出さなかったような思いをこう書き綴ったような宣言ですね。宣言の終わりに人の世に熱あれ人間に光あれという有名な言葉で終わっていますけれども、そういう思いを込めた宣言が水平社宣言でしたね。
はい、わかりました、はい、じゃあこれをもう少しこう具体的に、はい、お話をこの記事では解説してくださっていますので、はい、続けてご紹介ください、
は
い、
現代語訳の細かいところはまた直接お読みいただいたらいいと思うんですが、はいはい、この現代語訳に書いてあることっていうのをもう少しこう、細かく見ていきたいと思うんですが、一つは人間は尊敬されるべきだということですね、はい、その水平社の創立メンバーのお一人の方が、うん、こんなふうに言っておられます、はい、この水平社宣言に書いてあることは卑屈になるなということですよと、同情や哀れみによって人は理解されてはならないんですよ、うん、お互いの人間の尊厳、人は生まれながらにしてそれぞれが尊敬されるべきものなんですよっていうことが、うん、水平社宣言の根底だとおっしゃっています、はい、でそういうことを差別をされてきた人たちも、うん、そんなふうに言われたことがなかったのでとっても自信になったと、はい、自分たちが立ち上がっていいんだというふうに、思われた、そういう内容であったということですね、はい、それからこれは部落差別をなくすために差別を受けてきた人たちが立ち上がった集会でしたが、実は水平社宣言というのは他のいろんな方々、一般市民の方をとっても勇気づけています。
はい、
障害のある方とか性的マイノリティの方など、うん、多くのいわゆるマイノリティの方がおられますが、うん、それぞれの立場で水平社宣言はとっても人に勇気を与えています。例えばですね、ハンセン病の元患者の家族で、はい、林力さんという方がおられます、はい、でこの方も水平社宣言にとても影響されたというふうにおっしゃっています、
はい、
で、記事に書いているんですが、うん、限りなく金と便利さを追求していく近代合理主義社会の中で差別されて生きているがゆえに失われずにある人間性もある、ちょっと難しいですけれども、うん、
はい、
時代が裕福な中でみんな、裕福に生活しているからこそ、そんな中でこそ人の尊厳とか人間性っていうのを自分は大事にしてきたんだと、
うん、
でこれと同じようなことが宣言に書いてあるんですね、
はい、
宣言の方では私たちの祖先は厳しい差別の中にあっても人としての尊厳を忘れなかったと書いています。どんなに厳しい状況であっても、自分を大切にするとか人の尊厳を犯さないという生き方が大事だよということを宣言を教えていますし、そのことにとっても感銘を受けたという人が、やっぱり世の中にたくさんおられるんだなというふうに思いました。
続いての項目もご紹介ください。
はい、またいろんなですね、平和を願う運動があって、まあ、昨今もロシアによるウクライナ侵攻とか、
はい、
なかなかね気をもむことが多いんですけれども、はい、日本においても1945年に、大きな戦争がありました。でこの戦時中はやっぱり水平社の運動も一旦はできなかった時期があるんですけれども、戦後また部落差別を解消するための運動というのが再開されています、
はい、
でやっぱり平和なくして差別はないんだ、
うん、
逆ですね、平和なくして、はい、差別をなくすことはできないんだと、
はい、
うん、いうことでやっぱり平和な世の中ということが大事ですので、
うん、そうですね、
差別をなくす運動は平和な社会を作ることである。
ああ、そっか、
うん、いうふうに改めて我々も思うわけですね、それから割と 号にこの人権サンタで少しずつ触れていると思うんですが、はいはい、あのインターネットによるネット社会ということが今あります、
はい、新しく出てきた本当にあの一気に広がっていく、はいはい、あの誰かが表現してましたけど車と同じで使い方によってはとても便利なものだけど使い方によっては人の命まで奪うものだと言ってますよね。
あのネット社会で ね、 でね、はい、あの本当にあの日々我々もスマートフォンを使ったりして非常に便利なものではあるんですけども、はい、一方であの誹謗中傷する書き込みであったりですね、そういうことが日々こういろいろ報道されることがあります、で残念ながらですね、あのブラック差別をさらに助長するような書き込みとか動画もあのやっぱり一部にあってですね、でそれをどうしてもあのどういうんですかね、あの見過ごしてしまったり気がつかなかったりということがあるかもしれない、でもあの知らないで何気なく見てしまったとか、はい、あのスルッと言ってしまったということっていうのは、実はあのその場で差別が見逃してしまったということになるかもしれません、それから自分ご自身がネット上で何かを発信されることもこの頃多いと思います、はい、SNS で自分の情報を発信することも多いと思うんですが、発信をする前にほんまにこれでいいんやろうかと、この自分が今出そうとしている書き込みを本当にこれでいいんやろうかというふうにちょっとこう心の中で立ち止まるということがとても必要やと思います。あの出してしまったらもうネットの世界というのは消えませんの で、
そうですね、
誹謗中傷につながるような大きなことになると、まさかそんなことを思わずにやってしまったということを聞くことがありますが、あのそれってやっぱり差別につながることだということを、ぜひ知っていただきたいなというふうに思います、
はい、影響の大きさが、いわゆる噂話をしていた、それもまああの根拠ない場合本当にまた傷つく方もありますけど、
そうですね、
影響力の大きさはものすごく限りなく大きいですのでね、ネットの場合もね、ありがとうございます。ではあのいつも編集後期あの最近書いてくださってますので、こちらもまとめてご紹介ください、はいはい、
あのずっと100年前とか150年前からのお話を今日は、はい、あの紹介させていただきました、
はい、
であのそういう人権の歴史があって今なんですが、あの今はやっぱり姿形を変えてインターネット上の誹謗中傷であったり、それからヘイトスピーチであったりですね、はい、それからあの障害を持たれている方に対する接し方とかというところで、ちょっと新しい問題も起きていると思います、で三田市ではあの三田市人権を考える会の活動でですね、一般市民の方にいろんな会に参加していただいて、あの皆さんと共に学習する機会が非常に増えてて、
あ
の私ども心強くあの思います、そういうあの活動がさらに続いていけばいいなと思いますので、あの差別っていうのは寝た子を起こすなっていうふうによく言う人がいて、ほっといたらいいんやと言うんですが、そうではないと、今日お話ししたような100年前、150年前の我々の、先輩たちがですね、作ってきた歴史というのをしっかり学習してですね、そうしていくとやっぱり差別っておかしいなって気づくことになると思います、そうやって一日も早くですね、あの差別を解消していかなければいけないなということをあの皆さんにお伝えしたいというふうに思っています。
ありがとうございました。まずは前半人権推進課から上田敦之さんをお越しいただいて、今月号の人権サンタの、内容をしっかりとご紹介いただきました。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
ではこの後入れ替わっていただいて、今度は人権推進課から藤田哲也さんに、いろいろな相談の、会とかそれから講習会とかございますので、そのお話をしていただこうと思っております。そして今日のお話は明日までにはアーカイブハニー FM のウェブラジオでもお聞きいただけますので、またこちらでもじっくりとお聞きください。では後半よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤田さんにはまずは、相談の窓口とかいろいろございますね、あのご紹介いただきましょう。
はい、暮らしの人権相談、
はい、
人権問題ではないかと感じたことや生きづらさを感じていること、暮らしの中の人権に関する悩み、心配事などの相談を受け付けます。
はい、
暮らしの人権相談ですが、
はい、
電話番号 559-5555 5062、
はい、
ファックス559-5063、はい、月曜から金曜、はい、9時から17時、はい、祝日年末年始は除きます。
はい、わかりました。
で、専門相談員による性的マイノリティ特設電話相談、予約がいるのですが、はい、電話番号、はい、559-5062、はい、ファックス559-5063、
はい、今ご紹介いただいた電話番号とかは予約を取るための連絡先ということですね。
はい、はい、月曜から金曜9時から17時これも、祝日年末年始を除きます。
はい、
で、専門相談員との相談日はまた予約後に調整しますので、
はいはい、またご連絡いただける、はい、ということですね。はい、はい、そして3つ目の相談窓口をご紹介ください。
人権擁護委員による、定例人権相談、
はい、
これも予約がいります。はい、電話番号が 559-5148、はい、ファックスが 563-7776、
はい、
次回の相談日は5月の26日木曜日ですね。13時から16時となっております。
はい、今ご紹介いただいた電話番号がまずは、相談日のどの時間帯を、行けばいいかという予約を取るための電話番号をご紹介いただきました。そうですね。はい、その他はいかがでしょうか。
ウクライナ避難民などの相談窓口もあります。
はい、はい、ご紹介ください。
これは、2つ窓口がありまして、はい、人権共生推進課に、平日9時から17時30分、
はい、
これ電話番号が 559-5023、
はい、
年末年始を除くとなってます。それと国際交流プラザ、
はい、
ここは水曜から月曜ですね。
はい、
10時から17時、はい、お昼休みを除く、
はい、
電話番号が 559-5164、年末年始を除くとなっています。
はい、国際交流プラザは火曜日がお休みということですね。
はい、
はい、わかりました。ぜひウクライナ避難民についての相談窓口も、開設していらっしゃいますからぜひご利用ください。そしてコロナが少し落ち着いてきたのでイベントといいますか講習会とかもありそうですね。ご紹介ください。
ね、令和4年度の三田市人権を考える会と三田市が、主催します市民啓発講座のご案内をします。
はい、お願いいたします。日にちはいつですか。
令和4年5月21日の土曜日、
はい、
15時から16時30分まで、
はい、
講師が、石本清秀さん、
はい、
関西大学の名誉教授、
はい、
場所はまちづくり共同センターの多目的ホール、
はい、キッピーモールの6階ですね。
はい、そうです。
はい、どんな講演の内容になりそうですか。
講演の内容については、人の多様性と人権意識の現状、はい、多様性の視点から人権を考える、
あ、はい、
ということになります。
はい、分かりました。
どなたでも参加できますので、
はい、じゃあもう当日そのままお出かけすればいいですか。
はい、はいはい、来ていただいて結構です。
5月21日の土曜日キッピーモール、多目的ホールであるということです。3時から4時30分までです。はい、もう一つございますか。
そうですね、
はい、
もう一つは第8回サンダーマダン、
あ、はい、
これは、6月の5日日曜日ですね。
はい
はい、13時から15時30分、
はい、
場所は里の根ホールの、三田市総合文化センター大ホールですね。
はい、そうなんですね。はいはい、
主催は三田マダン実行委員会、
はい、
でコロナで、しばらく休んでたんですが、今回、はい、オンラインの配信もあり、はい、で入場無料で、
はい、
開催するようです。
はい、じゃあこれも特に予約は必要ないですか。
ね、オンライン配信を希望される方はマダン実行委員会までとありますので、
はい、
ぜひマダン実行委員会までご連絡ください。
はい、
連絡先は
お願いいたします。
090、
はい、
3491-5439、はい、三田マダン実行委員会までです。
はい、わかりました。今ご紹介いただいたのは、先ほどからご紹介しています、広報三田の真ん中に挟んでいます人権三田、ここのちょうど裏面の部分にしっかりと書いてありますので、関心のある方はぜひこちらもチェックしてください。念のため三田マダン実行委員会の方お電話番号をお伝えしておきましょう。電話 090-3491-5439 となります。後半お話をいただきましたのは、人権推進課から藤田哲也さんでした。どうもありがとうございました。この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は6月9日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。